主よ感謝します。ハレルヤ、皆をあがめます。エメン。 あなたがここにいてくださることを信頼します。2人3人が、あなたの名によって、イエスの名によって、集まっているところにはあなたがいてくださるとおっしゃいました。イエスよ、今私たちは、あなたのもとに、あなたの名のもとに集まっております。私たちをつなぐものはあなたへの信仰です。あなたを崇める者たちが今集まっております。皆がここで崇められ、そしてまたあなたの真理が解き明かされるように、聖霊をどうぞ送ってください。父が私の名によって使わす聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。主イエスよ、聖霊をどうぞ、まあ、豊かに注いでください。私たちの心と霊を新たにしてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。と主を誇れてあるけど、神様の前で、誇れるものは何もないっていうのが、
ね、
真実な姿ですよね。その使徒行伝の中に、その、サウロ、というその人が出てきますよね。彼はステパノが殺されることに同意していたわけでしょ。それはパウロのことですよね。で、教会を迫害して歩いてた。で、彼の良かれと思っていたことが、本当にこういう人が死んで構わないっていうね、さあこれは異端だからっていう、そういう心が彼にはあったし、それは本当に人間の中にある罪深い性質っていうか、でも彼はそういう律法をよく知っていて、そして律法に熱心で、それによってこう救われるっていうか、神に受け入れてもらえるという気持ちを持っていたんだけれど、本当に神は、彼がどれだけ的を外しているか見えてないか、彼は光に打たれた時目が見えなかったですよね。そしてアナニアに、来てもらって、目を開いてもらいましたけども、それは彼の本当の姿っていうのは、あなたは目が見えてないんだよってね、神のために熱心かもしれないけれど、本当に、あなたはどうして私を迫害するのかってイエス様が言われた、もうそういう、神の救いを求めてきている、本当に、イエス様の小さい子羊たちを実は迫害して、殺しことに賛成していたというかね、まあ、結局それ彼がヒットライって言った人たちで処刑された人も何人もいると思うんですけれどもね、だから彼はそれ時々思い出してはね、心痛んでたんだと思うんですね。で、自分のことを罪人の頭だって言ってたし、そして自分は福音を伝えて、そしてそれは何も誇ることではなくて、私はもうこれをしなくちゃいけないんだっていうね、
自分のことをすごく責めてた、
で、彼ローマの中にもね、私はなんと惨めなものだろうって、ね、で、ただイエス・キリストの故に神に感謝すべきかなっていうね、自分がここに入れるのは、ただ本当に罪許されて本当に救われた、 自分だからイエス様にただ感謝するっていうね、うん、単純な非常に単純な信仰ですよね、うん、なんか難しい、なんかあの神学とかなんでもない、
うん
うん、ただ罪人を救ってくれるイエスキリスト、うん、で
そっか、
何も十字架の神学を語るわけでも何でもないんですよね、うん、これここはあのなんていうか、私たちがクリスチャンだって知って、そして十字架どこにあるんですかって言ってるんだけども、私たちは十字架でもにつけられたイエスを伝えるんであって、うん、十字架を使えてるわけではないんですよね、うん、なんか十字架がシンボルになって、
うん、
なんかうやうやしく、
うん、
なんかあのこうわざとらしい謙遜みたいなね、ただはぁって十字架だって言ってね、それが信仰心なんでもない、そんなもんじゃないですね。十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝えて、このイエス・キリストは蘇ったんですよね。もちろん私たちのその罪のために、それを始末するためにの十字架であって、私たちにこんな罪人なんだけれども手を差し伸べてくださったイエス・キリストの愛を私たちは伝えていて、それにすがるより何もないということですよね。この世の考え方っていうかね、この世に、こう接しているとこの世の価値観が私たちに刷り込まれてくる、富や名声やあるいは聖職者とか神学校の知識であれ何であれ、それらが立派なもの、正しいもの、そういうものと思っちゃう。でもそういうものではなくて、ただイエス・キリストなんですよね。誇るものは主を誇れ、それ以外の何でもないということですよね。私たちはこの世がこう価値あるものとして高めているものが、なんていうか私たちもそれがいつの間にか自分にの思考に刷り込まれてきて、うん、ああってそこに価値観をこう置いてしまうけれども、このパウロの言葉はそんなもんではないとはっきり言ってますよね、
うん
うん、それイエス・キリスト以外に誇りとするものが断じてあってはならないと、
うん、
言ってるわけです。かえってその私とイエス様との間、
うん、
私と主の間に入るものが何であれ、それは邪魔なんですよね。今日詩編の、箇所を読んでました。詩編の119編ですね。これは主の掟のことについて、書いてるんですけれども、そこで一番たくさん出てくる言葉って何だと思いますか。まあ、どこ大体どこの箇所開いても詩編全体、あるいは詩編119の長いですけど、そこのどこを見てもね、一番出てくる言葉っていうのはね、あなたと私っていう言葉なんですよね。これは主と私の関係なんですよ。祈りを通して主とつながること、あなたと私なんですよね。これが一番大切。あなたの掟は私をあなたに向かわせるんです。あなたの掟はあなたが私をどれだけ愛しているかを示してくれているで、それは立法でもないし何でもないんです。生きて私に語りかけてくださっているあなたの愛なんですよね。いつの間にかね、こう、聖書の知識であれ、また儀式的な行いであれ、自分が良かれと思っている善行であれ、チャリティーであれ、何であれね、 それがあなたと私、主と私の間に入ってきちゃう。良かれと思う習慣的な行動、癖、何でも、そこに主がいないなら、主とのあなたと私というその関係、生きた関係がないなら、失われた時間ですよね。そこに命がないで、ね、命は主です。本当に、そこに御霊の働きがないならもったいない。時間がもったいない。私たちは本当に主が平くだる者に恵みをくださるということを知ってますよね。本当に減り下っている方ってイエス様ですよね。イエス様が減り下ってそばにいてくださって、私たちが高ぶった思いを持って、高ぶった偏見を持って、自分の人生を、一日を、そして周りの人を見ているとき、イエス様の声もちろん聞こえなくなっちゃうんです。イエス様は減り下って私たちに本当に諭そうとしているし、そばにいてくださっているし、そして求愛してくださっていて、私たちの心を神の愛で溶かそうとしておられるんで、でもそれを私たちにこう鉄槌を持ってね、こうなんていうか、私たちの心を変えようとはしてないんですよね。それがイエス様のお姿ですね。本当に子羊、ほふられる子羊として私たちは十字架のつけられたイエス・キリスト、それはイエス様が死に至るまでご自分の本当に命を捧げたいと思っているその姿なんで、でもその同じ愛を持ってね、今私たちと共にいてくださっているんですよね。で、このイエス様の御霊を本当に追い払ってしまうというか、こう肘でついてね、時計っていうふうにしてしまう態度が私たちの中に、本当に知らない間にね、そういう態度を取ってしまっていることがあるかなって思うんですよね。かえってそれがね、自分が正しいと思っている、まあ、これはこのパリサイ人や律法学者にイエス様がたくさん言っておられたことっていうのは、本当は私たち一人一人の中にある自己を正当化する思いっていうかね、自我、自己主張している私に対して主はこう戒めておられるんだと思うんですよね。本当に、福音書の中に幼子たちがイエス様のところに来ようとした時に、周りの大人、弟子たちは本当に先生は忙しいんだっていうふうにして追い払うんだけれども、うん、イエス様の心は彼らをこう迎え入れようとして、本当に追い払っちゃいけないよって、神の国はこのような者たちのためなんだと、本当にいかに主の目っていうのが小さいものに、そして本当に純粋なものに、本当にそれを汚さず、そしてつまずかせない、そして温かく見守って育ててくださる、それが愛ですよね。手の父は、ね、悪いもの、いいもの、ね、悪いものと言われているものに対しても対応を逃らせて、正しくないと言われているもの、ね、誰が正しい、正しくない言えるでしょうか。本当の神様の基準から言ったら、全ての人は罪人だって言ってんだから、正しい正しくないというのはじゃあどういうこと。それは人が勝手に決めている人たち価値観ですよね。でもそれを超えてみんなに注いでくださっている、本当に罪人にも正しくないものにも、 だから悪を容認しているということではなくて、そういうふうに正しくないと思われているものにのその人に対する深い憐れみと理解ですよね、うん、だから人から、あ、この人は犯罪人で死刑ですと言われた人、この人に、対処できる方、対応してあげることのできる方、導くことのできる方はイエス様だけです、
うん
うん、本当にその罪を背負われた、そして許してあげて新しいスタートをあげれることをできる方はイエス様だけですよね。でもイエス様はそういう方です。
感謝します、
ね、私たちはその憐れみを受けて贖われて今この地上を歩ませていただいているので、本当にその愛を持って生きれたらなと思いますね。私たちはこの光に預かって光の子にさせていただいたけれども、同じ光なんですよね。同じ光の子となったんだから、光のうちを歩みなさい、あなた方のうちにある光を輝かせなさいっていうのはその光なんですね。私の義と思っている光ではない、自分が神に照らしていただいた、うん、この憐れみの光の異なりなさいということですよね。それ以外のどんな義も、それ以外のどんな光もこの地上にはないと思います。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっている。神の栄光ある光っていうのはただイエス様からしか来ないです。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっている状態です。でも闇を照らす光、真の光があってこの世に来てくださったんです。で、光は闇の中に輝いている。闇はこれに勝たなかった。すべての人を照らす真の光であります。その光っていうのは本当にへりくだった形で来られて、へりくだった形でこの世を去っていきました、
うん、
で邪険に扱われて、
うん、
でも、この方の命によって、この方の犠牲によって私たちは生かされるんですよね、
うん、
私の肉を食べないならあなたのうちに命はない、ね、本当に彼はそのどんな虐待も、今本当にいろんな児童虐待のこととか聞きますけど、本当に無謀、本当にそんな罪があるんですよね。でも、まあ、そしてそうなってしまった背景もいろいろあるんだと思うんだけれども、全世界の罪を贖うために来られたイエス・キリストってあります、うん、だからイエス様は私の肉を食べなさいって言われたんですよね。本当に全ての人の罪を贖うために彼はやってきてくださった。本当に、計り知れないですけれども、私たちは本当に作り変えられる必要がある。そして本当にそれは私たちのうちにはない。それが でもイエス様を取り入れることによって私たちは作り変えられていきますよね。でも癌細胞がね、本当にこうだんだん他のものを蝕んでいくようにこう広がっちゃうんだけれども、でもこうイエス様の種っていうのもね、本当にそれは私たちに依存しない神の種なんですよね、
うん、
まかれると成長するんですよ、ね、
うん、
作り変えられていくっていうのは、うん、新しく作られるんですよ。それは地のものじゃなくて天のものなんですね。天の種なんです。そしてこの地に属するものではなくて天の国に属するものとして新しい命が始まったんですね。古いものは過ぎ去った、
うん、
見よ、すべてが新しくなったのであるって、
うん、
このキリストの命に預からせていただく、キリストに許していただく、キリストの種が私たちのうちに宿るっていうのは、キリストのようになるということですよね。本当にそれは私たちの古い自分にはない、この新しい人のうちに歩む、新しい人を来なさいって言ってるんですよね。来なさいっていう表現は素敵ですね。本当に自分はまだ本当に汚い自分がここにあるって感じるんだけど、それを来たらね、本当に裸のそういう汚い自分を覆ってくれるっていうか、ね、見なしてくれるっていうかね、あなたはもう新しくなったんだよって言ってくれる、そういうのを恵みですね、
うん、
誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたのである、
うんうんうん、
古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。すごいですね、
うん、希望ですね、
希望ですね、本当にね、あの例え話がありますよね、
うん、
市場に行って、その、雇い主が、あの雇うじゃないですか、
うん、
まあ、日雇いみたいな感じでね、朝早い、ね、で昼も行って、あ、まだ何、あなたどうして働いてないのって、誰も雇わなかったから、まあ、じゃ あ, あの泥場だけにいて働きなさいってね、相応の賃金を上げるからって、で5時に行ったらまだいい、ね、何もしてない人がいて、でその人たちも雇ってあげたっていう、ね、ほとんど何もしてないですよね。でも、うん、この人から始めて、あの1日の賃金を上げたっていうのは、本当にそれって何もその人の働きによらないですよね、
うん、それは救いのことですか、
うん、そうですよね、神の御国に招いてくださっている神の恵みっていうことですよね、
うん、
本当に
感謝します、うん、イエス様ありがとうございます。
恵みっていうのが本当に私たちの働きによらず、
うん、
私たちの行った義の技によらずってあります、
うん
うん、神様の本当に大きな愛っていうか、本当に私たちはいつでも新しく始めることができる、
うん
うん、で、
うん、
この世が終わった時、
うん、
そして私たちはたくさん印見ますけども、
うん、
本当に感じますよね、
うん、
あ、本当にもう、イエス様の来臨が間近だなって感じますけども、うん、その時には神様の前でね、誇れる人って誰もいないと思うんですよ、
う
ん、その時にはただ御国に入れてくださってありがとうございますって、うん、それはこの世で正しい人って思われている人、聖人だと思われている人、もう神様の前では本当に何でもないっていうか、かえってこの世で高められている人は怖いですよね、
うん、
その時にあの本当に低められるかもしれないの。でもみんな共通していることは、みんなイエス・キリストの贖いの本当に許し、 に預からなければそこに入れないということです。でそこに御国の一員としていただいたものみんながただイエス・キリストの憐れみに預かって新しい御国を作るという、ね、そこに私たちはもうじきもそこに行こうとしているんですよね。だから本当にこの恵みにおいて強くなる、恵みにおいて成長する、イエス・キリストが罪人に対して持ってくださったその愛の心を私たちも本当に身につける、身につけたい、イエス様のようになりたい、イエス様が恵み深いお方であるように私たちも恵み深いものになれたらと思いますね。
うん、
キリストと同じ姿に今本当に作り変えようとしておられると思うんですよね。時が短いということは私たちは本当に、あ、時が短い、本当に私の衣は本当に、あ、イエス、ね、これ自分の 全行で入るわけじゃないですよね。もう恵みに預かっているものとして、あの、本当に衣を白くしたい、本当につまり自分は何者でもないから誇るものは何もないです、そういうふうにして、あの、本当に恵みに、預かっているものとして感謝にあふれたものとして、本当に神を称えるものとして、あの、日々を大切にして生きていけたらなと思いますね。
それも恵みによるしかないね。
そうですね。まあ、だから
恵みによって
パウロは私たちというかね、パウロはその信者たちが、あの、エヴァの悪巧みにね、こう、あの、の策略にね、乗って彼らのが本当に汚されることがないように、つまり何を一番気にしてたかっていうと、あなた方は恵みによって救われたのに今になって肉で仕上げようとするのが、これね、あの、なんかすごく、あの、この世的にはね、あの、なんかもっと善行積んでっていうかね、もっと神に喜ばれるようになるようにっていうようなね、なんかそういうトリック、うん、でもそうじゃないんだよって言って、本当に、恵みで始まったら恵みで、私、恵みのうちにとどまるんだと、で、それを彼はすごく気にしてましたね。そして断固として、あの、その、あ、間違った教えに対して立ち上がって、本当に、あの、ガラテヤ書とか読むと、本当に彼は、あの、少しも譲らないっていうかね、そのところにいて、私たちも本当に恵みにのうちにとどまって、で、恵みの良き管理者っていうかね、本当に、なって、感謝のうちに、本当に、イエス様がどれだけ、神様がどれだけイエス・キリストを通して、また聖霊を通して私たちに愛を注いでくださってるかというのね、本当に感謝して生きていきたいなと思いますね。アーメン。では、お祈りしましょう。
アーメン。ア
ーメン。アーメン、主イエスよ、本当に感謝します。私たちはただあなたにすがるのみです。本当に、このような、私たちに、私に恵みを注いでくださり、罪を許して、罪の許しに預かせていただけて本当に感謝します。
アーメン。
アーメン。本当にあなたにすがりつきます。そしてあなた方が気かがえてくださっていることを本当に感謝します。本当にますますあなたに全てを委ね、そしてあなたと共に歩みたいです。あなたの喜び、あなたの願いが私の喜び、私の願いとなりますよ。アーメン。主を感謝します。
アーメン。
イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。アーメン。